特集2、生活排水を見直そまい。あなたの家の排水は大丈夫？家庭で使った水がその後どこへ行くのか知っていますか？家庭からの生活排水は浄化槽または下水道を通って処理され、川や海へ流れていきます。家庭で出る排水について見直しましょう。浄化槽や下水道は微生物が浄化しています。家庭から出た生活排水はどのように処理されるのでしょうか。浄化槽を使用している家庭の排水は、浄化槽の中の微生物が排水に含まれる汚れを食べてきれいにしています。そしてきれいになった排水は側溝等に流れていきます。また、汚れを食べてお腹いっぱいになった微生物は浄化槽の底に沈み、汚泥となります。図参照。この汚泥が溜まりすぎてしまうと、浄化槽の機能に支障が出るため、定期清掃で汲み取る必要があります。下水道に接続している家庭の排水は、下水処理場まで流れていった後、処理され、川や海へ流されます。浄化槽と規模は違いますが、微生物の働きによってきれいにする仕組みは同じです。一方で、浄化槽と違い、各家庭での汚泥の定期清掃は必要ありません。図、浄化槽、下水道の浄化の仕組み。浄化槽、下水道の浄化の仕組みが、イラストで表されています。水中には水をきれいにするいろいろな微生物がいます。浄化槽や下水処理場で働いているよ。微生物が汚れを食べ、汚れを分解します。分解された汚れは水、二酸化炭素等になります。その後、増えた微生物が集まり、汚れと一緒に大きな塊となって沈み、浄化された水と分離します。きれいになった水は側溝や川へ。図終わり。排水口に流してはいけないもの。微生物が食べきれないよ。浄化しきれないまま流れていってしまいます。生ゴミ、牛乳、ジュース。微生物が死んじゃうよ。ガソリン、灯油、薬品等。浄化槽、下水道をきちんと使いましょう。家庭からの生活排水が適切に処理されないと、川や海の汚れの大きな原因となってしまいます。正しく使って、きれいな環境を保ちましょう。今日からできる対策。食べ残し、飲み残しをしない。三角コーナーや水切りネットで汚れを取り除く。使用済み油は吸収剤や新聞紙等に吸わせて燃やせるゴミとして捨てる。環境に優しい洗剤を選んで表示に従って適量を使う。浄化槽を使用している人へのお願い。1.単独処理浄化槽を使用する人は、合併処理浄化槽に転換を。単独処理浄化槽は、トイレの排水のみを処理しており、台所等の排水は処理されません。市では、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換工事に補助金を交付しています。詳しくは、環境都市推進課に問い合わせてください。2. 浄化槽の法定検査、清掃等を忘れずに。浄化槽管理者には次のことが法律で義務付けられています。指定検査機関による法定検査を年1回受ける。指定検査機関、一般財団法人、中部微生物研究所、0533-76-2228。清掃と保守点検を年1回以上行う。 清掃・保守点検業者、市ホームページ内浄化槽の維持管理ページを参照。掲載の QR コードから市ホームページへ接続できます。適正に管理していない浄化槽からの排水による悪臭や側溝の汚れで近隣住民からの苦情に発展する事例が発生しています。浄化槽を適正に管理しましょう。3. 下水道接続のお願い。法律で下水道を使える区域に住む人は下水道に接続しなければならないとされています。区域内で下水道に接続していない人は少しでも早い接続をお願いします。下水道を使える区域は掲載の QR コードから確認できます。下水道に接続すると、生活排水が側溝に流れなくなることで、汚れや異臭の原因がなくなり、快適な生活環境になります。下水道に接続するには、下水道への接続は、市排水設備工事指定工事点で行う必要があります。掲載の QR コードから参照か。まずは指定工事点に相談してください。また、接続の際に浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合、市が設置費用を一部補助します。詳しくは下水道課に問い合わせてください。下水道マスコットキャラクター、スイスイ。9月10日は下水道の日です。10月はクリーン排水月間及び浄化槽強化月間です。以上、問い合わせ、環境都市推進課、71-2206、下水道課、71-2258。